今日は虎ノ門ニュースがありましたもんですから、だいぶ虎ノ門ニュースで頑張ってまいりまして、それで今ちょっと別の虎ノ門ニュースではちょっと時間がなくて言えなかったものをですね、取り上げてみたいと思っております。それはですね、大麻の問題ですね。この大麻っていうのはですね、まあ興味のある人も少ないし、それからまあそれほど麻薬もひどくないんで、まあ別に特に大した問題じゃないんですよね。大麻を吸う人って日本では非常に特殊ですからね。ところが私がまあずっと大麻のことを取り上げているのはなぜかと言いますとですね、大麻が一つのなんていうかな、我々が自分が正しいと、何とかして他人をやっつけてやりたいというようなですね、まあ心になった時の典型的なものなんですね。まあ禁煙運動なんかもそうなんで、よく私が禁煙なんかする必要ないんですよって言うと、武田先生はタバコ吸うんですか、タバコも吸わないのになんで禁煙とか言っておられるんですか、禁煙に反対とか言っておられるんですかと言ってますけども、むしろですね、私が住みたい日本っていうのは、そのなんていうか、あるグループの人をものすごくいじめるとかですね、それからそれによって快感を感じるとかですね、もうそういう社会に住みたくないんですよ。まあ日本っていうのは本当にいい国で、まあ、自然をよく観察してみんなで仲良くやってきた国なんですね。差別もありませんでした、奴隷もいませんでしたね、女性も尊敬してやってきたわけですから、まあ、そういう日本というものを保ちたいというのが僕の希望なんですよね。そういうところに行きたいし、僕はまあもうそろそろいいんですが、僕の子供とか僕の孫がですね、やっぱりそういう日本に住んでほしいという気持ちがあるわけですね。それで、まあ、そういう気持ちのもとで聞いてもらいたいんですが、中日新聞というかですね中日新聞とやや左翼系の新聞でですね、まあ私が見るところ今まで、なんか環境の問題だったらもうむちゃくちゃな記事を出してたりしてたんですね。まあ、だけど私は中日新聞とは随分親しいんで、名古屋に住んでるんでですね、中日新聞がそんな間違ってるわけじゃないんですが、私の思うところ中日新聞の中にですね、少し変な人がいたからだと思うんですね。まあ中日新聞で大麻の記事を取り上げていただいたのは大変に素晴らしいことだと思います。ここでですね、日本の大麻の関係の取り締まりの人がですね、ほとんど何も勉強せずに困らせてあげたいという、国民を困らせてあげたいというですね、そういう思想でやってるので、私の言うことがものすごく変に感じるんですが、私はですね、事実しか言わないんですよ。事実がどんなに変でも、どんなに常識外れでも、常識が間違ってる時は事実はこうだというのが科学者なんですよ。科学者っていうのはですね、事実に反してると一部だけ反するってわけにいかないんですよね。まあ今度私のブログが禁止されましてね、それで僕本当つくづく思ったんですが、禁止される前こういう制限とかああいう制限とかいっぱいあったんですよ。制限がこの制限を守れば出してやるよっていう感じだったんです。そうするとね、やっぱりどうしても私ね、アイディアっていうか言うことが浮かんでこないんですよね。ところがそれがポッドキャストかなんかになってですね、自由になるといくらでも言いたいことが出てくるんですよ。まあ人間ってそうしたもんでしょうね。お子さんも赤ちゃんの時にはものすごく好奇心が強いのに、そのうちだんだん好奇心が弱まるのはお母さんが勉強しなさいっていうことだとか言われますけどね。まあそうかなと思いますね。ところで、そういうことで聞いてほしいんですね。だからこの記事を聞く人はですね、いやまあ自分は先入観があるんじゃないかと疑って聞いてほしいんですね。僕は随分大麻については調べてるんで、ここに書いたことは全く間違いありません。大麻が麻薬と認定された科学的な記録はありません。大きな調査としてはですね、19世紀の後半に、まあこれは大きくないんですが、ちょっとイギリスの方で記録があります。大きな記録はアメリカですね。アメリカで1940年頃に出されたラガーディア報告、ラガーディア委員会の報告ですね。これは大麻は麻薬ではないという結論ですね。それからもう一回はニクソン大統領がフィラデルフィアの大学の学長を委員長にしてやった法と秩序の委員会、これでも大麻は麻薬ではないということになりました。 要するにですね、大麻っていうのは、もちろんわずかな抗神経性ってあるんですよ。だけどもそのタバコとかお酒とかコーヒーなんかに比べて格段に弱いんですね。じゃあタバコとかお酒とか、コーヒーなんかに比べて格段、もちろんそのお茶でもそうですね、日本茶でも飲むと少し興奇したりしますよね。そんなのいろいろある、気分を落ち着かせるようなものが入っている果物なんかもあるんですよねそんなこと言ったらいくらでもあるんですよ。で、大麻っていうのは大体、そんなもんなんですね。コーヒーよりか少し弱い、タバコとかお酒なんかよりかはるかに弱いっていう感じの精神作用はあるんですね。特に日本で昔から自生してた大麻っていうのはですね、カンナミノールっていうのが麻薬の成分、神経性の成分なんですが、それを打ち消す成分の方が多いもんですから、だから日本の麻っていうんですよね、日本で使ってた麻、これはもう太古の昔3000年4000年前から日本は麻の気候としては良かったんで、4月に植えて7月に刈り取れるんですね。それで繊維もなかなか強いし、なかなか良かったんですね。実も使えるしですね、それで誰も大麻を吸った人はいないんですよ。日本人の場合はですね、ちょっと落ち込む性格なんで、大麻の麻薬性っていうのはちょっとですね、落ち込むところがあるんですね。麻薬っていうか気分が落ち着くところがあるんですよ。よくこういう果物を食べるととか、こういうものを食べると気分が落ち着きますっていうのとも似てるんですね。だからあんまり日本人は好まないんです。日本人が好むものはコーヒー、タバコ、酒なんですけども、どっちかったら陽気になる方がいいんですね。もちろんこれらは全部麻薬ではありません。食物の中でわずかに自分の気持ちを高ぶらせるもの、コーヒー、タバコ、酒ね、それから自分の気持ちを沈静化させるもの、こういうのもあるんですね。それの一つなんです。ところがアメリカ人とか南アメリカの人とかですね、そういう人はちょっともともとがチェアなもんですから、こう気持ちが浮き立ってる民族はですね、大麻なんかを吸う習慣もあるんですよ。それはあるんですね。だけどこれは麻薬っていうもんじゃないんですね。麻薬っていうのはちょっと別の定義があるんです。したがってアメリカも麻薬禁止法の中に大麻は入ってなかったんです。ずっと入ってません。最初は大麻課税法だったんですね。税金はかけるけど麻薬禁止法じゃないな、取締法じゃないなってことですね。日本も大麻は麻薬に入ってないんですね。大麻取締法になってるんです。これも日本人が作ったんじゃなくて GHQ アメリカの占領軍が作った法律なんですね。それで大麻の麻っていうのは麻っていう字を書くんですね。で、麻薬の麻っていうのは痺れるっていう字なんですね。だけど麻っていう音が同じなんで、誤解されることがあるっていう、そういう冗談めいた話が大麻の場合は常にあるんですね。ですから変な話なんですよ。それでもう一つの問題は量刑ですね。もうタイマーを吸ってるっていうと、もう新聞なんかがものすごく書き立てて過度な罪を負わせるんですよ。アメリカでは一時ね、タイマー取締法の、その後タイマー課税法からタイマー取締法になるんですが、タイマー取締法の量刑が30年っていう時があったんですね。そうしますとね、タイマーが何にも麻薬性がないのにそれを吸った若者が30年の罪があるということはあまりに過度な罪だということで、非難されまして、徐々にアメリカではですね、むしろ現在では日本よりか大麻が自由になってる。じゃあ大麻っていうのが何で嫌われたかっていうのは、これ簡単なんです。タバコと一緒ですね。ダイオキシン、タバコ、大麻っていうのはみんな一緒なんですよ。煙なんですよ。で、人間はね、煙っていうのはすごく嫌がるんです。ものすごく嫌がるものの一つなんですね。それはですね、原始時代っていうかもっと前なんですが、動物の時代からの人間の体の中に残っているその記憶なんですね。動物っていうのは火から逃げるっていうのは大切なことなんですよ。山火事から逃げる、火を使うようになったのは人間が初めてなんですね。で、火から出る、火が出ると出る煙、これについてはもう危機を感じるんですよ。だからダイオキシンにも全然毒性がないのに危機を感じたわけですよ。危ないと思ったわけですね。それからタバコの煙も危ないと思ったんですよ。今でもタバコの煙はすごく嫌いだっていう人が多いんですけど、それはね、タバコの煙が嫌いなのか煙が嫌いなのか分かんないんですよね。 人間はね、煙たい、それからね、その大麻にしてもタバコにしてもですね、それから何にしてもちょっと鼻をツンとつくところがあるんですね。例えば焚き火ですよ、木の葉っぱを焚き火してるとやっぱりツンと鼻にくるんですね。これは煙が危ないということを示す人間の感覚なんですね。で、まあ、それはそれで別にいいんで、私もタバコの禁止運動もまあ分かるから、まあ、わざと人の顔に煙を吹きつけたり、まあタバコの煙がこれだけみんな嫌がってんだから、まあ、目立たんとこで吸ってくださいねって、そんなものなんですよ。だってね、昔いろりのあるとこ住んでたんですよ。だいたい鎌倉平民はですね、平民はだいたい鎌倉時代の中間ぐらいまでは縦穴住宅ですからね。壁のある住宅に住み始めたのはその後ですから。だから家の中央にはいろりがあって、もうもうたる煙だったんですよ。だからこそ人間だけは動物の中で煙に平気になったんですね。これがダイオキシンの時に利用されて、ダイオキシンの排斥運動になったんですけど、まあそういうことなんですね。で、私は名古屋大学時代に武田研究室のシンボルとしてこの大麻の葉っぱを使ってたんですね。それはどうしてかっていうと、学問っていうのは、まあこの前虎ノ門ニュースでちょっと解説しまして、宗教と学問の関係をちょっと解説しましたので、それとは若干矛盾するように見えるものなんですが、学問っていうのは世間がどう言ってるかとか、それから人間の本性が、つまり火を使わない前の人間というのは煙に対してどうだったかとかですね、それから他の国が、他の国が何かを麻薬だとかいろんなものに規制してるかとか、そういう社会的現象とか歴史的現象と関係なく、本当に純粋に科学的にものを見なければいけない。そうしなければ科学っていうのは世の中の進歩に寄与しないんだっていう私の思想がありまして、それで大麻が一番いいわけですね。これだけみんなが大麻が危ないと思ってるからこそ、大麻の、葉っぱを武田研究室のシンボルマークとして学生にですね、どんな迷信もどんな社会的な歴史もそういうものとは関係なく、我々は科学的な見地でものを見ようということが、この私の考えでした。そういう点では、まあ、従来はですね、マスコミが極めて、ひどく扱ってきた大麻ですね、これ一回ねお読みになるといいんですよ。ラガーディア委員会の報告とかですね、ニクソン委員会の報告をじっくり読まれたらですね、ちょっと英語なんであれなんですが、じっくり読まれたらですね、大麻は麻薬でないということがはっきりわかると思います。